僕ロックンロールが大好き、サタデーナイトインザモーシュピット、なんでなんだ UFO に乗っかった、違う星で聞く君の話、優しいガイドもついているし、アンアンアン真面目なエイリアン、君はエイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、射殺されないように、今夜はあなたのハート打ち抜いてみせる、歌って踊って歌って踊って歌って踊って歌って、笑って喋って笑って喋って、黙って黙って黙って考えてたんだ。
ご機嫌な番組山田レイジのヤングサンデーの時間がやってまいりましたが、ちゃーん、
何何よ
これこれ、
いやいやいや、
かぶるって言ったでしょボーダーは。
ちょっとでも
あれ、
よろしくお願いします。あれ、
えおいお前らあれほど言ったやんけボーダーかぶるって。
特別な関係にも
特別な関係に見えちゃうでしょ。
これこれ
特別な関係に見えちゃうじゃん。
しかもお前なんかちょっと太いし、うん、
これがボーダーでしょ。
いやこれがボーダーだよ、これでしょ。
ボーダーったら、
いやーレイさんどうしたんですか
先生。
あ、終わった
終わった、
学生演劇終わった、
終わった
学生終わったそういうくだりを何かみんなが待ってるみたいな、結構でもコメント盛り上がってる
から。いやでもやっぱりカルテットを語るにはやっぱボーダーで来ないといけない
よ、かなりかぶってるよね、
かなりかぶってますよ、
はい、
気が済みましたか。
気が済みました、
もう楽しかった、ゆっくりやりましょう。
じゃあ始めましょう。
おい
まさかの、
あ、俺ちょっと違うから。
何が違うんですか。
ネズミ好きだから。あ、ごめんねブランドもんで。メイドインウォルトだから俺。俺ウォルトに作られてるから。
すげえな。そう
そうそうそう、いや今日は面白いね。これで大会しますという人
にめちゃめちゃ逆に、
いやこんな番組じゃなかった
もん。本当にね、いろいろな意味でね、最近入った人にね、そうちょっと謝りたいところは、ね、
こういう番組
それを言うんだったら先週だろ。
いやー
すごかったじゃん。あの
獣フレンズでこの番組の入会してくれた人にとりあえず謝罪から始めた。本当にあの
野生の獣がね、
恐ろしい本物の本物の獣を見せてしまいまして、すいませんでした。あのね、先週は
陳謝いたします。
陳謝いたします。
でもね、あの久しぶりに刺激的なね、もうこれどこまで言うんだろうみたいな、
うん、
もう、うん、ヒヤヒヤしましたけどね、
うん、
な
んか、うんうん、あの後一緒に帰ったでしょ。
一緒に帰りましたよ、
宮本、
うん、あら、
あ、どうだった、どうだった、
しっぽり、
どうだった、
しっぽり、
一組寄せたの。やっぱりやっぱり、 やっぱりそうやったんだ。
レイさん、先週の後遺症が、
あ、すいません、
乳首寄せたってあんた。
今俺受けに行っちゃった。俺を止めてみたいな。
さすがだな。
便利だなこれな。
いやでもね、宮本さんはね、本当にね、あの、まあ今日ちょっとカルテットの話しますけど、はいはいはい、あの目が笑ってないんだよね。
野生の獣だった。
あら、アリスちゃんだった。
怖っと思って。
アリスちゃんだったね、うん、
すごい笑顔なんだけど、目だけなんかギンってして
アリスちゃん、
うん、食われた。
いや食われてない。
食った。
食ってもないけど。
あ、いやいや、まあ、
男の人だよ。言うたらレモン絞ったら。
レモン絞ったらんかいお前。
レモンは絞る人と絞らない人がいるんで、
はい、
それ最初に聞かないといけないんですよ。
あ、
わかりますか。
どうやって聞いたらいいんですか。
あとサンキューパセリっていうの。
あれ ですか。
そんなこんなで、
まあ、一世やってモテたいやつ。今高橋に乗りたいみたいな。
多分ね、多分ね、そこそこに乗せたやつ、ね、
感じですか。
いやー、あれモテ男なんで。すごいドラマでしたね。しかし、
すごかったです。
しまちゃんじゃない、しみちゃんは。しみちゃんは
もう5話までね。
5話まで今日、はい、ようやく見たそうなんだけど、どうですか。は
い、いやめちゃめちゃ面白いですよ。もうロンバケ以来ですよ。
ロンバケ以来。
ロンバケ購入しましたか。
ロンバケ DVD 持ってるんですけど。
DVD 持ってますか。
これ買いますよ多分俺。
買うの。
買うよ。買いますよ。
お前すごいな。
めちゃくちゃ面白いもん。
すごいな。ロンバケ。さすがミーハー清水だって。
ありがとうございます
本当。日本のセンターだからね。
ど真ん中も。
真ん中行くか。真ん中。
ヤンサーの特急でね。特急で。
す
ごいな。
もうこの回をねルミコさんが楽しみにしすぎてて、ちょっとねなんかこう逆に緊張しますよね。前夜祭もやりましたけど、
彼でも前夜祭をルミコさんと一緒にやった
からね、この間日曜日にね、それぞれ意見が全然違うくてやっぱり面白かった
です。それ面白か
ったね。そのもうしみちゃんのねちょっと5話までですけど、その感想もちょっと聞きつつっていう感じで進めたいんですけど、まずレイさん、どっからいきますか。
サングラス外すところから。
内容関係ないかい。
まず太陽より始めよう。
まぶしい。
そうジャンパー脱いでください
よ。やだよそんな恥ずかしい。
俺らなんか恥ずかしいってあんたミッキーを着て
喜んでミッキー買ったでしょ。
お前ここまでだろうがよ。お前頑張れるところは。
レミさんのエディフィールドの位置分かんないわ。
そうですよ、秘蔵って言いながらね、俺のだけ違うかなって。
お前だけ一番熱い。なんかボーダーも、あれだけ一番
ボーダー出たらこれなんですよ。
囚人感出てるじゃん。
いいでしょ、
コントみたいでいいじゃんかよ。
ロパンっぽいでしょ。
お前やだやだ。ボーダーやだって言いながらめっちゃ似合ってるよ。
めっちゃ違和感あるんですよ。
めっちゃ似合ってる。
似合ってる。
もうみんな見ないで。どうした？どうしたこの
空気が。
爽やかになるよね。
でそんな感じなんですけども、今日はまあボーダーにして、まあいろいろこのドラマでね遊びたいなっていう感じで。
だから獣フレンズで入った人は何がカルテットだ、何が大人の恋じゃ。ニャニャニャニャニャって思ってると思うんで。
そうか。
俺はそんな君たちに。伝えられるように頑張る。
お
だから今日は後半はあれですから、あのサザンオールスターズ桑田佳祐の話しますけど、そんなん全然分かんないって言っている獣フレンズたちに、新しいフレンズたちに、あのすごい分かりやすく、桑田やばかった、もう考えれば考えるほど桑田やばくて、でいろんな秘密が解けました。
ありましたか。秘密
ありました。やばいことがいっぱいあった。
秘密守らないんですね。
大人は秘密を守るんじゃなかったでしたか。
お前ら何とかしろよな。
俺知らないからな。
お前パスだけ投げて。それは俺シュートできる距離になかったから。
いやなんと今日はレイジさんがわざわざギターまで用意して、いろんな角度から桑田サザンオールスターズそのね時代そのものをもう久しぶりにクロニクルマインド全開で語ってくれるということで。
だからさ、全く知らないエヴァンゲリオンを延々語ってたじゃん。楽。
楽。
やっぱ自分のちょっとでも知ってることは楽。
なるほど。
楽しいそれに。いや大変だった。もう春日つらいわ。俺は春日に耐えられるんじゃろうか。まあ春日はともかく。やりますか。
やりましょう。
はい。お待たせしました。はいはいはいはい。じゃあ見たんだよね。
まあ俺はもう全然見ました。しみちゃんだけ5話までしか見てないという。
でざっくり、まあ、ほとんど、まあ、見てない人もいっぱいいると思うんで、
ま
あ、
ざっくりどういう話かというところからいきましょうか。
これがカルテットで、まあ、この今期、まあ、ちょっと前に終わったドラマ で、ね、でこれ、まああのまあ、松たか子さんが出てるっていうんで、まあ、あとあの満島ひかりさんと、あとは、まああれですね、あの松田龍平君とあと高橋一生っていう4人で、キャッチフレーズはね、ほろ苦くて甘いビターチョコのような大人のラブサスペンス。なんじゃいそれって。で、まあそれはともかく脚本があれなんですよね、坂本雄二さんって。まあとにかく、まあこの人さ19歳でデビューしてんだよね。
へー、
大将
すごい。
で俺の2つ、あ3つぐらいしたかな、だからほとんど同世代、バブル世代、はい、でだからウェイって出てきてる。でその後同級生東京ラブストーリーでバンバンって当ててから、まあヒットストリートもヒットのもう王道がバーッと延々いって、でここまで来てる人で、で今って原作ものじゃないとなかなかドラマってオリジナル難しいって言われてる時代に、この人はあのオリジナル OK って言われてて、うんうんうん、でちょっと俺はあんまりドラマを日本のドラマ見る派ではないんですけど、うん、実はこれのちょっと前にやってた2014年ぐらいだったか13年ぐらいだったかな、あの最高の離婚っていうエイタが 主演してたドラマは実は見てました、うん、仕事場でみんなで毎週、うん、なんででなんで見てたかっていうとやっぱり理由があって、はい、やっぱりそれなりの切れ味と、センスの良さみたいなものを感じるみたいなのと、あとなちょっと仕掛けてくるところがあって、うん、でまあ、実際これどういう話かと言いますと、はい、4人の男女が、それぞれ、まあ、クラシックの世界に、まあ楽器演奏者としては夢を抱いてたっていうで、まあ、要するに、チェロとバイオリンとでその四重楽奏弦楽四重奏ができる4人なんでね、これがね、うん、でこれがまあ偶然軽井沢で出会って、でそれぞれが音楽諦めかけてたのがもう一回チームを組んで音楽やりましょうって言って同居を始めるって話なんだけど、実はその裏でみたいな、そのうちの一人が人を殺してるっていうんじゃないかみたいなところからも、これネタバレいいよね別にね、
全然いい
よ、っていうふうに始まるっていう話で、実は夢をもう一度っていう雰囲気で持っていきながら、実はその裏でえぐい過去があったっていうのが少しずつ分かってくって話で、でまあこれがツインピークス式じゃないかっていうのと、あと山だよね、綺麗な自然のあるところでなかなかえぐい話が進むっていうんで、ツインピークスの関連を話してたよね。
まあ、俺はもうツインピークス全部見てからすぐカルテット見た
んだよ。
あのアメリカのあの、
ね、あの村からね、
あの村
から村に
山 の,、うん、の
直行したからね、
から軽井沢に帰ってきたら軽井沢っていう山 の, あの、まあまあそういう意味ではちょっと対照的なドラマではありましたね。
そうだね、うん、そうだね、うん、でこれが、最初にまあ言っちゃうと、このドラマが、なかなか人気があったと、
なんか、うんうん、
で、まあ、その謎解きで話題にもなってたと、うん、で、まあ、久しぶりにそのドラマで盛り上がったよねみたいに言われてたっつって、で、まあ、それは続きどうなんだ、過去どうなんだみたいな感じで、まあ、それぞれが謎解きをする、でその謎が結構投げっぱなしだったっていう批判も多かったと、うん、いうね、それで、まあ、それなりのその、ストーリーを、他のストーリー、まあ、そのアナザーストーリーを考える人もいるみたいな、そういう盛り上がりも見せてたっていう、うん、話でっていうのを盛り上がってたんですけど、俺が考える今回これが時代にちょっとフィットしたんじゃないかと思える点が2点ありまして、まずそっからいきます。でこれってどういう話かっていうと、はい、これもうね、端的に言うとね、
端的に言いましょう、
はいはいはいはい、これね2つのね、うん、今若い人がね、若い人が今の日本人が抱えている2つの不安要素をテーマにして、で1個が、うん、あ、俺は端的に言うとこういうことなんですよ、愛は終わるっていう問題と、夢は叶わないっていう問題、うん、これがだからそれまで俺たちが信じた、しかもとにかく0年代ってまさにそういう時代なんだよ、夢は叶うさ、うん、愛は終わらないさっていう、要するに生き物係的な とか、あとは湘南の風的なとか、要するに
うう一生一緒にいてくれや的 な,、ね、的な、
だからその夢に向かってみたいなので、バブル崩壊を忘れようとしてた時代が10年代ってあって、震災前のね、その空気みたいなものを、そんなわけねえよなって向かい合おうとする。だから実はこれ坂本脚本なんだけど、坂本雄二さんは最高の離婚でもうそこをすでにもう書いている。
あ、そうなんですか、うん、
で その他の、まあ、ドラマでもちょいちょい出てくると。で、まあこの問題が実はさすがだなと思うんだけど、第1話の数字が良くないと先がないって言われるドラマ界隈なんで、うん、実にコミカルに描きつつこの問題をそのバンバンとこう打ち出してくる演出だったよね、この1話目のね。
そうですね、うん、そうですね、うんうんうん、
でどういうことかと言いますと、まず、まずこれ先にこれ夢は叶わないって話しようか。でこの夢は叶わない、それぞれが音楽の夢を持ってました、だけどそんなに才能がないんですよ。
そうなんですよね。そう
でチーム組んでやってもイオンモールで、誰も聞いてないみたいな。で先生さん、まあ、満島ひかりちゃんがやってるすずめちゃんって役は、聞いてもらうためには路上でも弾くって人なんだよね、うん、だからこの人は路上でチェロを弾いてた人なんだよね、うん、でそれぞれがなんていうのかな、誰も聞いてもらえないんだけどまだ続けてるっていう人たちなんだよ。でこの中で繰り返されるのは夢なんか叶わないんですよっていう、その高橋一生の役、家森さんっていう役が、まあ デリカシーのない役として出てくるんだけど、それがガンガンガンガン言うわけなんでね。でそれが、まあ、夢は叶わないっていうこと でこの問題について、夢を見てた人間がいつ夢を諦めればいいのかっていう問題、
うんうんうん、
でこれは夢を見なきゃダメだっていう同調圧力でずっと来た日本人にはいつか向き合わなきゃいけない問題だったんだよね、これってね。
あ、そうそうそう、
だから要するにその落としどころっていうもので、これがなかなか残酷なのが、一世尾形さん演じるある老いた、年老いたピアニストがこの人たちの前に現れます。でその軽井沢 そのちょっと大きなピアノが弾けるとか音楽を聴きながら食事をするレストランがあって、ノクターンっていうね。でその店で専属で弾いてるピアニストが一世尾形さんなんですね。でその一世尾形さんは余命9ヶ月だっけ、
9ヶ月です、
9ヶ月のピアニストっていう風に売ってる。でそれで、彼の演奏を聴きに来る人で、彼がいるからその店では演奏ができませんと言って諦めなきゃいけないよなって言って、でもこれなかなか恐ろしくって、これその松たか子さんが、演じる役の、マキさんっていうのがそれが嘘だってことを暴いてしまうところから始まる。それはどういうことかっていうと、演奏を続けるために余命9ヶ月だって嘘をつきながらすごい地方のレストランでピアノにかじりついてるっていう痛いおじさんとして一世尾形が現れる、うん、あれはどういうことかっていうと、自分たちの行く末として現れるんで一発、
うん、そうですね、うん、
これねひどい話なんだよ実は。これだから、うん、俺ね上野のね、ここ上野じゃん、上野のさ西郷さんの近くにさ似顔絵描きのおじいちゃんいるじゃん、
うん、
であれをねマスコミが取り上げるんで結構ね。
へ
え。で上野の画家さんにインタビューちょっと意見を聞いてみましたみたいなこと言って、ちょっとね笑い物にするノリでやるんだよ。
あ
でね、あれは非常に失礼だよね。
まあね、
最後まで絵で生きていこうとしている人に対して、うん、何その目線はっていう。それはさ時代遅れの絵を描きながら、いまだに古臭い絵でしがみついている痛い人たちの象徴として、だからなんならもう早く諦めて視界から去ってくれよ、なぜならば絵を描く人間はいずれああなる可能性があるっていうのが見えるから嫌なんですよっていう思いがどっかで乗っかってんだよ、うん、でそういうキャラクターとして一世尾形が出てくるんだけど、うん、赤い帽子をかぶってるんですよ。でそれは繰り返し言われるんだけど、うん、明日のジョーがかぶってた帽子、うん、でこの主人公の男の2人が気がつくんだよね、明日のジョーの帽子だよ、うん、明日のジョーの帽子だねって言ってあれどういう意味があるかっていうと、うん、明日はどっちだって戦い続ける男の魂をそのまんまかぶり続けてる男なんですよ。
ああなるほど、
諦めないんだよ灰になるまでって思ってる男がピアノにかじりついてんだよ、嘘をついてまで。
なるほど、
うん、だけどそれは夢に破れた哀れな存在として現れる、うん、で1話目で帽子が吹っ飛ぶんだよ、
ねね、自分じゃ拾えないんですよ、
自分じゃヨタヨタして拾えない、うん、それをこの人が拾ってあげるっていうくだりがあるんだけど、うんうんうん、ここに乗っけられたアイロニーっていうか皮肉っていうか、これは、いずれ自分の夢を叶えてやるって思っている若い人、もしくはそろそろそういうの甘いんじゃないかなと現実が見えてきた人には結構強烈なパンチ、
うん、
で同時にそういうのとっくに諦めた人にははいはいそうよね、夢なんか追っかけたってああなるよねっていうのをまず1話でバーンと出す。でもう一個この愛は終わる問題、この中での既婚者、最初に既婚者だって分かるのが松たか子さん演じる真木さんなんだけど、うん 真木さんはいいよねって言いながら旦那と連絡取ってないのはどういうことなの、
はいはいはい、
合宿してるのに、でそこをつつかれる、それで話すわけよね、失踪してしまってる、私は旦那いなくなりました、でそこで語られる物語は、私は旦那が好きだったのに、旦那はその旦那が言うには、先週言ったけど君のことは好きだけど、あ君は君のことは妻のことは愛しているけど好きじゃないって他の人に言ってる、だから自分には言わないけどそれが真実だってことでね、でもここで言う愛している好きだっていうことの意味大して深くないよね、要するにもうどっちでもないどっちでもいい存在になって、要するに情絡み、
うん、大切だけど恋愛としては
対象ではない、つまり恋愛は終わってしまってるって、うん、だから男女ではなくなってしまう、夫婦はいずれ男女ではなくなってしまうんじゃないですかっていうのをテーマでバーンと持ってくるんだよ、
うんうんうん、そのことを愛してるって言ってるんですもんね、
そうそうそうそう、それを言い出す、愛してるのって言うよ、だから俺はこのカルテットのやっぱ肝はこの2つっていうのは、日本人が抱えているものすごく大きな問題、うんうんうんうん、 でね、思うんだけどドラマなんで見ないかっていうと、まあとにかくさドラマってあ俺がね
急に
急にそうこれね、これ見ながらすごい思った。いつからドラマから離れてんのかなと思うと、やっぱり数字だからなんだよね。で数字って何かっていうとさ、今この瞬間にみんなが見たいものを興味深く引っ張って CM 入れて、だからゆったりやってなんとなく笑わせて、最後にえこうなっちゃうのっていう衝撃的な引きをパーンって入れて、印象的なテーマソングをバーンって流して、で次週ってやって、予告編でこの次はこうなっちゃうのっていう、もう現場の人は必死で数字を確保するためにやってることなんだけど、それがつまんなくしてるっていう、ほうふうに思う。なぜならばあなたが言ってた通り全部説明しちゃうから
ね。あ、まあそうですね、
余白がないっていうか、うん、であとその今の時代の気分が正しいと思っている人しか、っていうか共感できる一定のマスの人たちに入れなければ乗れないっていう仕組みになってるから、うん、まさにポピュリズムのその中で良くないところがドラマに出ちゃってるかなっていう、だからとっくの昔に置き去りになってる感じがあって、だって倍返しだとか興味ないもんね、
うん、あれコメディーだから
とか、あまちゃんもダメだったんだよね。クドカンはだから木更津ぐらいまではよかったんだけど、でもなんか今これみたいななってるやつにわーって乗っかるように仕組みをこっち異常に作ってる、うん、っていう勝負なんだよ、うん、でこれ同時に漫画雑誌もそうなんだよ、うんうん、漫画雑誌が失速してる原因はやっぱ目先のポピュリズムなんだよね、うんうんうん、だから今人気取れそうなものっていうのにやるし、その展開を避かる、だから同じ展開になってくる。これハリウッドがやってることも一緒で、何種類かのエンディングがあって試写会で見せて一番ウケるエンディングにするとかやるんだよ。でウケないエンディングやって、で作者の思いを伝えるとか言うと、もうやめろよそうなって、みんな喜ぶやつにしてよって言って、みんな同じくなっていくっていう。だからそれは映画も結構きついよね。公開何週目で結果が出なかったら終わりって言って回収できないみたいなことがあるから、同時にドラマあって、でだから俺カルテット見ながらこれを打ち出してくる、でここにヒットしてくる人を、まあ、狙い撃ちだっていうのが、うん、まあ、1話目で見えてしまうんで、ここであざとさに気づいてしまう人は、
あそこで気づいたんだも
う、うん、まあ、はあ、うん、だこれはだから坂本さんだけではないんだよ、だからチームが計算で作ってるだよこれを、そのだからそのカルテットチームが。でこれさ、もともとはさ、松たか子さんっていう人がさ、そのなんかちょっとサスペンスとかブラックなコメディをやるのが向いてるんじゃないかって言ってプロデューサーがいたらしいんだよ、うん、でその人と坂本さんが組んで、じゃあ松たか子中心になんかやれないかなって言って作って、でこれちょっと面白いのが最高の離婚に結構似てる。
何かですか、
構造、物語の構造が、はいはい、でね、これがまたねドラマの構造ね、もうね言いたくないんですけど ね、なぜならばね俺のネタバラシになってしまうから、で どういうことかっていうと、
今回の質の
どういうことかっていうと、これね四角関係、四角形プラスアルファっていう書き方で書かれてるっていう、当然、
うんうんうん、
でこれまあよくあるやつなんだけど、これテーマ掘り下げ
ると、来た来た
一番楽なやつ、別服は悪意ないっすか別服なんか違う気がするけど、
別服は違う気がするな
マジ、
うん、まあまあいいっす、
まあ、でも大丈夫、まあ、そんなのどうでもいいんだけど、
無謀として坊ちゃんが大人になったみたいな、
えゴミ捨ててくださいよいや、まあ、まあいいんですか、いいんですか、このままゴミ屋敷に住んで通報されてもいいんですか、うん、でまあこれさ、でこれ男2人女2人で、うん、それぞれが微妙に違ってて、うん、でそれでそれぞれが思う人が違うっていう関係、そうですね、この四角関係っていうんで回していくっていう、でそれでその違いがテーマになる、要するに、こいつは別府さん、別府さんっていう、まあ、松田龍平さん演じる別府っていうのはとにかく真面目幹事長なんだよね、
う
ん、
そうですね、
で真面目すぎて、でまあそのお父さん、まあ、自分の親関係は、クラシックを
ちゃんと、そう名門一家
なんですよ、名門一家なんだけど、まあ、落ちこぼれてるみたいな、
自分だけ落ちこぼれなんですね、
そうそうそう、うん、でまあこいつはクソ真面目でつばんないやつ、
はい、
でマキさんのことが好きなんだけど相手にされてない、はい、でこの人は別の人にも行くんだけど結局ダメでこうなってくるって、まあ、ダメ男っていう真面目なダメ男としてこう出てくる、
はいはい、
だからそれで乗っかれる、で一方家森くんはこれ残念ながらキャラブレてましたね、だから、これは、家森さんはどういうキャラクターというとチャラいやつなんだよ、うんうん、だから無責任なやつなんだけどデリカシーがなくて、いや変なところにこだわりがあって神経質って、これね 実を言うとね、最高の離婚でエータがやってた役にすごい似てる。こだわりが強くてデリカシーがないっていうキャラクターが好きなんで、これは一種のトレンドですね、最近の。だから、まあ、公式で言ったアスペ系っていうか、共感力が低いっていう。で、これ、チャラいやつ、うん、チャラいやつっていうところで設定しようと思ったから、彼、冒頭で出てくるシーンで、あ、なんか、マジで大丈夫？あ、ごめん。パンダちゃんですね。冒頭で家森くん出てきて、道を聞いてた女子大生にキスをしてからみんなのところに来るっていうシーンがありました。で、どうしたのって言ったら、あ、道を聞いたからっつって、で注意しました、うん、で実際に彼が女に対してああいう、ラジカルな、そしてそれが成功するパターンっていうのはあの冒頭の一周だけでしたね。
そうなんですよ。だからそこからどんどんキャラクターが
ガンガン変わってきます、うん、だからあの残念ながらこれ俺ね、あと1年脚本書ければもっとよくなったと思う。だからあの俺のスピリッツのクマちゃんだったら多分通さなかった回がいっぱいあった。へ
え、しんどいしてます、ね、
それはね、あ、そう、クマちゃんそういうの許さないよね、うん、あの1ヶ月かけて直してっからね。でもしょうがないんだよ、うん、冒頭から作ったキャラクターがこんな感じでいきましょうと思ったんだけど、まあ、役者なんでね、身体性もあるしね、うん、だからこの人が進んでいくうちにいろいろ変わっていっちゃったっていうのはあるかなと思って、うん、でこれチャラい真面目の対象になるんだよ、うん、だからこの二人がどうなるかってことで、人生の問題に対してどっちに向かって挑んだらいいかってことが、まあ、一個手取る、
うん、そうですね、うん、まあ、アリとキリギリスみたいなもんですよね。
そうそう、
簡単に言えば、
まあまあ、そうそうそうそう、うん、でまあこれ恋愛未満のスズメちゃん、そして、まあ、結婚していろんなことがあったマキさんって、でこれも女の対象になっていくんだけど、うん、ここで描かれるテーマっていうのもあるしっていうさ、うん、で、まあ、この四角関係、まあとにかく皆さん思い出してください、このパターン多すぎませんかっていう。で俺、いやもう今言いたくないけどビーバージンで思いっきりやってますだからこれだと秋元美になったりとかするんだよね。そうそうそう、ゆいありさでやったりとか、ゆい、まあ、あの、まあ、なんだっけ、まあ、いろいろやってますよ、うん、そういうパターンとかで、ありえねでも言うと、それからまあその 対立するキャラクター、まあ、まんまだよね。
そうですね、弥生と、
弥生とっていうさ、うん、だからその辺の、構成としてはこれ四角プラスアルファで、このプラスアルファがいろんなキャラクターなんだけど、このミキオですね。
ミキオウォーズマンみたいになってますけど
ちょっと似てると思うんだけどね。
まあまあ
クドカンでしょこれは。
でもウォーズマンですね。
ウォーズマンクドカン、うん、でこの夫婦は、うん、実は、はい、なんていうの、家族になり、前週言ってたよね、家族が欲しかった、家族になりたくって自分の人生がつまらないから家族を持って、で家族の一員、要するにまあ奥さんっていう人生を送りたいと思ったマキさんは、自分の人生の一部であったバイオリンを手放すんだよね、
はいはいはい、
捨ててしまう。それによって彼女は、アイデンティティを失っている、うんうん、ただの奥様になっちゃう、うん、でそれがダメだって思っているミキオで、これなんでそれがはっきり分かるかっていうと、ミキオはマキさんにバイオリンを弾いてもらいたいと思ってる、個人として生きてもらいたい、だから僕は好きだった。でこれ象徴的に現れるシーンがあって、そのアリスちゃんっていうのがこのマキさんのバイオリンを持っていこうとするのを止めて、アリスさんを殺しかけるっていう、まあ、ドタバタしながらね
言いますね
シーンがあるんですね。でだからここで要するにミキオの思いはこれ出てくるというね。でこれが、要するにアイデンティティを失ってただの女になってしまったら、ただの奥様っていう記号になってしまった瞬間に愛は終わるんじゃないかっていうテーマがここに、
はいはいはい、家族になっちゃったら、うん、もう
終わるんじゃない、うん、でこれっていうのはまたなかなかのカウンターが入ってて、
はい、
結婚さえすれば幸せになれるって思っている大量の独身の女性の人たちの夢に対して一発食らわせてる。で共感するのは、結婚っていうものを体験した女の人たちはそうよねって思って見てるっていうところで、この構造はうまくいってる、うん、で、はいはい、この構造をあの際立たせるために、おしどり夫婦をオーナー夫婦として置いてますね。これがサンドイッチマンですけど、でこれが、まあ、非常に、まあ、記号的だけど、まあ、うまくいってる人たちもいますよ的に置いてると。で一方で自由な女で、昔のように、玉の輿を狙ってどんな戦略でも立てるという淀君と言われているアリスちゃんという存在が、まあ、現れて、彼女もまたその対比として現れる。この人たちは真面目なんだよね、うん、とにかく
そうなんですよ、
うん、
めっちゃ真面目なんですよね。
で、あらゆることに関して真面目で不器用、うん、でこっちは不真面目で器用っていうさ、 っていう、この関係で、まあ、対比でテーマを掘り下げていくっていう感じで、だここまでいくと、まあ、非常にメソッドで作ってるっていうのが、まあ、はっきりしてるなっていうさ、だから ここがちょっとなんだろうな、超える何かが来るかなと思いながら僕は見てました。
なるほど、記号的に見えてしまって、うん、でそのまあ、うん、それが展開して、まあ、シナリオを読んでるみたいな感じに、
う
ん、
そうで、ただこれ最高の離婚でもこれとすごく似た状態が、その人物関係が、はい、人物関係になるんだけど、最高の離婚では、一個今回のない部分があって、それがサスペンスの要素なんです。
ほう、
だから失踪したミキオを殺したのはマキなんじゃないかって疑っているみきおのお母さん、義理のお母さんがいて、はい、でそのマキさんっていうの女は怪しいから、この女の謎を、暴いてくれと。
そうなんですね、
このスズメちゃんに、うん、依頼するところから物語が始まるから、冒頭始まった瞬間はスズメちゃん目線で、要は、陰でこう動いてる2人がこいつの謎を、だから一方であったかい、共同生活、そして音楽をもう一回探す旅立ちみたいな感じでわちゃわちゃやってるんだけど、実を言うと、もっとやばいことが起こってんじゃないかってい う話で引っ張るっていう、だから、そこの部分で何だろうな、思ったのが、最高の離婚を補強しようとしてたような気がする。見せ物としてもっと面白く見せられる方法がないんじゃない、あるんじゃないかと思って、やってた部分はあったなと思って、でっていう感じですね、はい、で一個、まあ、いくつもあるんだけど、その坂本雄二さんっていうのは、いくつか典型的なメソッドがあって、
はい、
で、まあ、まず言われるのがセリフ回しですよね、
うん
うんうん、演出家の福瀬さんなど、あのセリフ回しはどうですか。
うまいこと書かはりますよね。でも、うん、その宇野園が言うように全部説明してくれはるから、
うん、
ちょっと余韻がないなって思ってしまいますけどね。でも分かりやすい、とにかく分かりやすい、
うん、
ちょっとぼーっとしてても大丈夫、
うん、
そこもテレビドラマとしては素晴らしいと思います、
うん、
CM も入るし、
うん、
絶対あれぐらい分かりやすくしなあかんなとは思います、
ね、うん、CM も入るし、
CM も入るし、うん、
セリフ回しが独特というか、なんか舞台的なんですよ。
そう、舞台、
普通のこういうふうな、やり取り、
うん、
何か喋る、受ける、うん、感じる、返すっていうんじゃなくて、うん、もうパンパンパンパンパンパンといくっていうのがあって、でそれがその日常会話のような、日常会話ではあんまり言わないようなことが展開されるんですよ、
うん、
だから唐揚げの話もそうだし、なんかすごいつまらくだらないことで、その僕と君は友達だよっていうんじゃなくって、僕と 君のこと嫌いだよっていうんじゃなくって、その唐揚げにレモンかける派かけない派とかで、そういうそのすごい生活のちっちゃなことでそれぞれのキャラクターを説明するのですわ、うん、でこれがちょっとやっぱ俺はちょっと尺に触って、
うん、
なんか
尺に触ったんだ
尺に触るんだよね、ああいう芝居のああいうセリフ回しが、うん、あれがもしカルテとか舞台だったらマジ見れたもんじゃなかった、
うん、
けどドラマだから頑張れたけど、
うん、
なんかシャラくさい話してんなって最初はね、最初は思いながら
どっちでもいいよねレモンなんてどっちでもいいってことはないと思います
そのなんかそうなのよ、はよ次の話せえやみたいなそんなことを感じは見てましたけど、
うん、
まあまあまあ、うん、まあそれはまあちょっと、
で俺ねおばさんなんだと思うんだよね、
おばさん、
うん、で俺この人ね多分ね、やっぱり猫が好きが好きだったみたいなんだよね、やっぱり猫が好きっていう、うん、そのバブル期に流行った茂田井雅子出てるよね、
うん、
でシチュエーションコメディだよ、でいろんな脚本家がやってて、そんなうちの一人が三谷幸喜だよね、で三谷脚本がヒットしたんで、あの人中心になって回り出して、ある種の伝説的な、まあ、日本のシチュエーションコメディとしての金字塔を打ち立ててんだよね、で、うん、あれはその主に同じ場所 で半分アドリブ、でアドリブにように見える脚本みたいな感じ、
あ、そうそうそう
っていうね、だからそこで日常会話、うん、でもあれはね実はねそれぞれのキャラがね非常に立ってたんで、
うん、
アドリブは不自然じゃなかった、
うん、
でもこれはアドリブ風なんだよね、
そう、う
ん、そう
めちゃくちゃ計算されてるんですよ、
だから時々それがバレてしまう、 なぜならばアドリブ風ってキャラクターは絶対に言わないようなことを言うんだよ、うん、でこのキャラクターこんなこと言うかっていうさで、これね多分ねディティール主義とあともう一つその要するにさ今の俺これね見てて思うんだけど唐揚げに レモンかけるかどうかとかいう問題とか、あと話の途中で柚子胡椒取ってくるっつってせっかく盛り上がった話を切ってしまうとか、うんうん、ああいうあるある、夫婦あるある、うん、彼女彼氏あるあるとか、そういう友達あるある、飲み会あるあるみたいなもののその一番のディテールともうほとんどあるある探検隊なのよ。
詰め込みましたね。
もうね、うん、そうだからその
いろんなあるある、
ずっとあるある探検隊が続くわけ、それが、は
い、ああそう言われると、
でそうするとこれ見えてくる、背後に見えてくるのが残念ながら現場で坂本さんが集めた、もしくは坂本さんスタッフが集めた、うん、あるあるネタをバーッとメールで送られてきたやつを見てる姿が分かる、うん、だからそれをあこういうのあるよねって思って、その中に女は好きになると許す、男は好きになると許さないとかいう歌詞、あ違うこれはまあ別のドラマだけど、そういうセリフとか、あと何だっけ、再婚の離婚の中ではこんな言葉がある、結婚はね 3D ですよ、出さん妥協惰性ですよっていうエータのセリフがあるんだけど、こういうノリが延々続くでしょ、うん、これ絶対にメモってファイルしてんだよこれ、あでそれをこのシーンに入るなと思って埋め込むもんだから、このシーンでは絶対言わない気持ちのキャラクターがそれを言ってしまうんだよ、そこで乖離が起こってしまう、でこれが気になる人がついていけなくなる、だけどこれであるあるっつって笑える人はついてけんだよ、うんうん、どっかでだからそのセンサー、共感センサーをオフにしないと100乗れないっていうのがこのドラマの特徴なんだよ、うん、でこれは最高の離婚の綾野剛が非常にもう一番やばいやつやってて、最高の離婚ってなかなかよくできたドラマなんだよ、うん、なんだけど、とにかく牧陽子と、結婚している、綾野剛っていう夫婦が出てくるんだよ、でこれが牧陽子すごいクールビューティーなんだよ、で自分の感情をあまり表に出さない、ずっと我慢してたんで、で綾野剛は浮気ばっかりしてた、 でもこの二人付き合ってっから、だから結婚しようってなったんだけど踏み切れなくって、綾野剛は結婚届出してなかったんだよ、だから結婚してなかったの、おっていうことが後で大きな裏切りと出てくる、で、うん、なんで結婚届出せなかったのっつったら、いや出そうと思ったんだよっつって、そんでさして役所まで行ったらさつって、友達から電話があって大事な猫がいなくなったから探すの手伝ってくんないかなって言われてさ、これいかにも坂本結婚っぽいでしょ、うんうん、それでどうしたのって、猫取ったのって、うんそうなんだけどって、でそれでどうしたのって、うん、そしたらなんかちょっとそういう流れでなんかいいかなって思って要するに結婚というものに踏み切れない男の気持ちをそういう風に表現していたんだよね、でこれここまではいいんです、非常に、
うん、ただセンスいいと思います、
センスいいんです、ただ流れの中でこの二人くっついたり離れたりする中で一回もう一回、復活してる時期に子供ができてた、うん、だけどその期間もずっと綾野剛は牧陽子を裏切ってた、
なんで、う
ん、ダメな男だから、うん、結婚までちょっと行く気はちょっと勇気ないです僕、うん、で、モテるんだよ、だからその女の子、その辺にいる女の子と行っちゃう、で内緒にしてたみたいなことが後でバレて、だから信頼関係は全くなくなる、うん、それでもう子供ができた、そしたら牧陽子どうするかって言ったら、私産むから、うん、あなたいらないから、私この二人で家族やっていくからって言ったら、その綾野剛が態度が豹変するんだよ、
へえ、
大泣きして行かないでくださいっていう、うん、僕はその赤ちゃんの子供 の顔が見たいですって、僕を家族の一員にしてくださいっつって号泣しながらすがるんだけど、うん、長い間そんなやつじゃないの見せられてんだよこっちは、そんなやつじゃねえだろうよって思いながらそのくだりを見る、でそのシーンをどういうふうに解決したかっていうと、一人になってその牧陽子どうするかっていうと、それをゆっくりと突き放して、それで綾野剛は許してくれるかなって思いながらうずくまってる、牧陽子一人になる、そしてボソッと言うんだよ、うざい男って、うわね、それが書きたいんだよ坂本さんは、だからその手のひらを返したように表現する男で、それはエゴイズムなんだよやっぱり、自分との子供だから、だから家族やりたいっつって、実は牧陽子愛してないんだよ、だからエゴなんだよ、子供が間に入った時に子供は自分は子供を愛せるけど君は愛せないっていうのが入ってるから、
おいおいおいおい、
でそこに気づいてる女っていうのをしっかり掴んでるんだよ、だから坂本さん結構やるわけ、
やりますね、
やります、ただし、
ただし
この人は面白くするためにやっぱりここでは言わないってことをやってしまう、 のがこの最高なその今回の、カルデットでもまあとにかく随所に出てくる。
いや俺その最初のあそこから違和感ありましたもん、やっぱりあのジョーの下り、うんうん、
明日のジョーね、
見た
明日のジョー、
明日のジョー、明日のジョー、明日のジョー、だって35とかで俺と同い年じゃないですか。
言わないです。
言うわけない、その明日のジョー。いや、もし一人いたとしてもそれ共感できるかって感じですよ。
できないです。俺あそこは大丈夫だったな。
あれ
明日のジョーの推しだと思ったし、
なんか古っと思って、うん、時代もっと前なのかなと思ったら割と現代だし、
まあ そんな感じなんだよね。だからじゃあこのじゃあドラマヒットした原因っていうのは、まあ、その多くはそこのあるある大量に仕入れたあるあるネタをセリフの中にぶち込んでって共感度を上げるっていうメソッド、うん、プラス、まあ、アフォリズムだよね、名言を言ってしまう。
そうですね、
うんうん、その力強いですね、言葉の力強かった、
うんうん、なんかねすごいいい名言と、うん、なんかもうどっかで聞いたことあるっていうのとの差が結構あって、うん、それ多分俺が坂本脚本っていうのを初めて見たからかもしれないんですけど、うん、もしかしたらこの人のリリックみたいなのが多分90年代にあって、でそれをみんな真似したドラマを作っていったのかなと。漫画家もそうかもしれないし、もしかしたら分かんないですよ。
だからいや、ネタ元はいっぱいある、
うん、だから坂本さんが少女漫画とか好きだったりとか、うん、いろんな元ネタで自分でアレンジして出したのかもしれないけど、うんうんうん、なんかその、うん、セリフ回しのね、なんていうのかな、これな、あれちょっと気持ち悪い感はやっぱあります、
ね、でね、それがね、うん、うまくいく場合もあるんだよ、うん、でね、そうそうそう、それはどういうことかっていうとね、セリフが噛み合わないっていうことはね、要するに会話が噛み合わないっていうのには向いてるんで、うんうん、でね、噛み合わない人たちの話なん、
そ そう、だから、うんうん、だから見れるんです、
そう、うん、でこれは意図してんのか外してんのかがわからない、だけど噛み合わないズレみたいなものが今の人間関係で、あとずっと敬語を使ってる、うん、だからその距離感っていうかね、で一見低体温で、うん、だるく話進んでるんだけど、ものすごく裏に情念があるっていうか、欲望を抱えてるとかっていうことを敬語で喋ること、敬語で告白したりするんだよね、僕はあなたが好きですみたいなさ、だからそ遠い感じとかさ、なんか ずれてとか感じとか、そういうのもなんか、まあ、かけてるよなとも思うなっていう気がするよね、うん、で、さっきの愛の問題に関しては、まあ、それくらいでいいかなと思うんだけど、問題はですよ、これね、この間あの良平もこれ見てたじゃん、はい、島良平と、うん、でまあその俺の仲間には、カルテットね、これ見ててプロっていう仕事をやってる人間には許せない部分もいっぱい出てくるんだよ、なぜかっつうと、しばらく楽器弾いてないとか言うんだよそういうくだり平気で出てくるんだよ、で、うんうんうん、あんまり楽しくなかったとかも言うわけ、うんうん、でもねこれしかないからさみたいな感じで、うん、そういうやつが人前で演奏してお金もらっていいわけねえだろっていうのは、人生を全てに、全て表現行為アート みたいな芸能みたいなものにかけた俺たちなんかな、うん、お前もそうだよもうダメなんだよ、俺たち戻れないんだよ、だから、うん、この先フリーの人間ってそういうさ、常に崖っぷちにいるけどさ、うん、それでもやんだよっていう命がけの部分
が、そうそうそう、そこがなかったですもんね、そのくせにその趣味としてやるかプロとしてもっと頑張るか選択、最後の時期に来てるんですとか言ってたけど、もうちょっと頑張って、ね、
そこの身体性がやっぱないんですよ、そのもう手が血まみれになるほど、うん、あれ練習してたとか、うん、なんかその合わすシーンもなんかペペペッとやって合っちゃうじゃないですか、うん、そんだけみんな噛み合わないのに、うん、なんで音楽やるときだけビシッとかなんか噛み合うのかっていうののなんか単純にバンドとかやってると、うん、やっぱ合う人は合うし、
多分ね作り手がね、うん、音楽やってないからだと思う、
あだから好きなんだと思いますよ、音楽好きなんだ、
好きだけどやってないんじゃない、うん、だからそのセッションっていうものがやってないから、もしくは分かんないけど、
フレッチャー先生出てこないから、
そう
出てこない、ね、
それにあとさ、なんだろうな、演奏で会うっていうのって大変なことじゃん、うんうん、だからそれにかければよかったと思うんだよね、
あ
演奏で息が合うっていうのと人間関係で息が合うっていう、だからもしくは言葉はずれてるんだけど本質的には合うっていうのは音楽で合いましたっていうのを演出として見せることができたはずだし、うん、そういう題材じゃないのこれっていうのが、
でもそれをやっちゃうと普通の話になる、
その通りなんです、でこれでっかい問題が一つ入ってるんですよ、天才以外は音楽やるなって言ってんのかよ、おいおいおい、音楽をやるのは天才じゃなきゃダメなんですかって言ってるんだよ、だからそれは違うよね、うん、で音楽って文化でそれは生活でもあるし、うんうん、それは沖縄でね三線弾ける人いっぱいいるよね、当たり前に、うん、全員プロじゃないよ、うん、でも
楽しんでるんだよ、うん、それでいいじゃないっていう思いが入ってるっていうかさ、うん、でだから その辺のテーマがちょっとどこに落とせばいいのかなっていうのがふわっとしてる感じが結構もったいない。ここももうちょっと向かい合ってしっかりとこう言ってくれたらもうちょっと良くなったのかなっていうのは思ってしまう。それはセリフの端々にやっぱり演奏まで行く人たちじゃないじゃんこの人たちって思っちゃう。それは命がけにやってる人たちがいるからで、そういう人生を犠牲にした者たちの音楽っていうものこそが心を打つ。やってみたらたまたま通りかかった人に自分たちが伝わったんだってよく言うわけで、うん、で伝えるためにドラクエのテーマを弾くわけだよ、うん、それはいいよ別に。これはララランドのセブだよ、うん、要するにで、うん、セブ状態で、たまたまそこにいた人たちを楽しませるっていう行為みたいなことっていうことでいいんだっていう。だったらまあそれはそこでいたいんだったらいいのかなとも思うんだよね。だからその、うんここはだから俺が今言ってることは非常に野暮なことかもしれない。なぜかっていうと、うん、プロを目指して本気でずっと俺30年やってるからね。だからプロになる前10年かかってるから40年間やってるわけじゃんずっと。こういう人って頭おかしいんだよやっぱりどっかで才能あるなしじゃないんだよ、うん、もうキープオンしてるだけでどっかおかしいんだよ、うん、でそれができないやつは音楽やるなってのはもうおかしいんで、やっぱり落としどころとして俺これは必要なんだなと思って、でこの人たちはとりあえず対比として出てくるんだけど、私はクラシックしか やりません、そのためのコスプレとかしませんとかいう人出てくるんじゃん最後、うんうん、バカじゃないですかって言ってくる人たち出てくるんじゃんとか、あとは、こんなところで、こんなそのモールなんかではやりたくないみたいなレベルではないんだよねこの人たち。だからセブまで行ってんだよ、ミアでは、ね、ないんだよ、
うんうんうんうん、
ミアからセブまで行ってるところまでの話だから、これ全員セブで、セブたちのファミリーのキャラバン続きますっていう話で終わってるっていう意味ではこの落としどころは悪くない。うん、どうですか、
うんうん？
まさにその通りなんです。
なんでなんでお前正解してんだよ。
誰だよ。
誰だ
よ。
これは、うんうん、ちょっと僕の単位ですか、ね。
お願いします。
あのですね、はい、セリフ回しが演劇的なんですよ。
はい。
小芝居なんです、うん、あれは。
こういう小さい設定とかね。
うんうんうん、でそれぞれのキャラクターがキャラクター性っていうよりはなんかその。まあ、上滑りしてるに感じるようなセリフ、
うん、
その、うん、そういうのが随所に出てくる、
うんうん、
突然詩人になったりするわけ、
うん、そうそうそうそう、
で、それぞれがそれぞれのなんか闇を抱えてんだけど、うん、表層ではめっちゃ仲良く、
うん、
ワイワイ暮らしてて、うん、で夢の問題もそうなんだけど、うん、その練習はいつしてんだろうとかさ、うん、まあ、まあいろんなことがありますよ。で全部何が足りないかというか中心がないんですよ、
うん、
まさにドーナツのように中がないからこいつら本物ではないんです全然、
うんうん、
その表層というかその周りでウェイってやってると、うん、でそのもう この輪の中に入ってしまった30代ってめっちゃいるんです。
うん、わかる、
うん、その夢を、うん、夢っていうもののゴールもわからないし、うん、そのなんていうのかな、じゃあ普通の生活戻れますか、
うん、そう
戻れねえよねっていうその半端なやつらが弱さをと欠点をつなぎ合わせながらまあワイワイ暮らしていったって別によくね
いいっていう、そうそうそう
っていう、うん、そのこっから先もしかしたらすごいその伊勢尾形さんの承知されたような、うんうんうん、ちょっとせちがらい感じになるかもしれないし、うん、もしかしたら何かのきっかけでバーンと売れるかもしれない、
うんうん、
でも、
う
ん、そんなこと先のことなんて分かんない、
うん、
もう白でも黒でもないグレーなんですよ、うんうんうん、みんなグレーなんですよ、
その通り、
みんなグレーで それを表すために全ての演技があったんですよ、うん、だからその
ララランド
ララランドみたいな感じにも見えていくんですけど、うんうんうん、何が決定的に違うかっていうと、はい、坂本ユージさんっていう人のリリック詩が入ってるんですよ。それがみぞみぞなんですよ。
きた
これね、日曜日にも説明したんだけど全然共感してくれなかったから、
全然わからへんかったもん、
全然わからへんかったもん。
あのですね、
言って
最後結論、結論からいきますね。みぞみぞという言葉がカルテットっていうドラマが始まる前まではなかったんですよ。 でもカルテットっていうドラマを見終えた時にみぞみぞっていう言葉が概念化されたんです。
されたんか。
この11話全部通して何を描いてたかというとみぞみぞする、みぞみぞしてきました。そのみぞみぞっていう感情とか概念というのは一体何なんでしょうっていうのを表しているのがこのドラマなんですよ。つまり言語論的に言うと発明したんです、みぞみぞっていう言葉を。これは見た人は分かります。だからこれが爆発的にみんなの共通理解の日本語としてみぞみぞ、今日なんかみぞみぞしてきたとか、ならないのはこれがあんまりヒットしなかったからなんです。だけど見た人、全部見た人はきっと俺は共感できるなと思ったらそうでもなかったんだけどだから俺論はもう 俺にしか分からないかもしれないけど、そのそわそわでもなくてドキドキでもなくて、なんていうの、グズグズでもなくて、そのなんかいろんな なんとかっていうものの中のどれでもない、なんかその不安と期待と、なんかいろんなものが入り混じった、あ、みぞみぞしてきましたっていうことが、めっちゃわかると思って、保証なんか何にもないんですよ別に。
あ、そういうこと言ってんの。
いや、だからそういう状態、そのもう地面着地もできない、飛翔もできないけど何かが起こるんじゃないかっていう、でそれをしかも共有できる人たちと一緒にできる。だからヤンさんやってるのってめっちゃみぞみぞしてるん
です。な
るほど、傷つけって
そうか、俺のこのヤンさん に抱いてきた、はい、なんかこのワクワクと、ちょっとでもこれレイさんがまた炎上したりとかしたらどうしようとか、いろんな ねこの新しいゲスト来たらその度にこうさ、俺はさ、レイさん知ってるからいいけど知らないわけだけど、なんかもうすげえ怒らせたらどうしようとか、なんかいろんなね、でなんかボーっていろんなことディスられてってやるけど、そこのなんかそれってあ、みぞみぞだったんだ。
ドキドキするじゃあかんの。
ドキドキじゃない、そんな積極的な感情じゃないのよあれは、はい、だから、みぞみぞするっていうのを説明してくださいって言われたら、もうカルテット見てくれよと、それしかない
もうこれ使うなよ。
そうそうそう、
ね、
見てくれたら分かる、みぞみぞするって分かる。そしてその感情をが、なんていうか、大事にしたいなって思う人はこのだからそういう、あ、そうだね、分かるよね、分かってほしいな。
くぜくぜとか奥奥はいらないってしみしみって可愛いけどね。
レジレジもあります
ね。レジレジ
もじゃもじゃしてきたらそのままや、
そのまま、
まや。奥奥ってなんだ。
でも分かる、
それはもぞもぞじゃない、
分かる分かる、
みぞみぞなん
だ。違う、そのマイナスの要因も含んだドキドキ、そしてその先が何かあるんじゃないかっていう期待感みたいなことだよね、
それは分かるけど、俺みぞみぞすんなって思った。結局
だからそこを肯定的に捉える人と否定的に捉える人でこの評価は分かれるの。
シャキシャキしようと思った、
うん、がむしゃらにズコーンって突っ込んでいこうとしてる人はこんなもう中途半端なドラマなんてもう。
いやだからね、俺ね、それね、和解の時期が来てんだかなって気がする。
和解、
和解の時期が、はい、だからそんな甘いやつらはやるんじゃねえ、音楽から離れろって言わなくたっていいじゃねえってやつ。要するに沖縄の三線のように、うん、勝ち足踊るみたいに、うん、音楽っていうものにこう触れた人間はずっとキープオンしてっていいんじゃないかと、うん、そしてその程度の気持ちでも通りがかりの中学生が通ったらドラクエのテーマを流せば、うん、何かが伝わるんだぞって、それが音楽だぜ、うん、そこに人生の意味はあるよねっていうことはありでいいじゃない。
そう、それはすごいそう思う。だからこれ疑似家族ものだからこそそれができるんですよ、うんうん、その、まあ、海の近さんとかもそうだけど、うん、
生活が、
ね、そう、その生活よりも、ね、なんていうか、家族の意味とか 恋人の意味とか、これ全員片思いで全部別にその答えを出さずに次に行くんですよ、うんうんうん、それでよくないかなと思って、そんなことばっかり続けてきたから俺こんなもうなんか全部中途半端なのが、だ一個一個蹴りつけていくのってすごいかっこいいんだけど、そしたら俺多分今もうここのようにいないもん。
あ、へえ、あ、まあ、けじめつけてたらでしょ、うん、だから分かる分かる。
だけどそうじゃなくてもうなんか、うん、なんかずるずるずるずるずるずるじゃん、まあ、みぞみぞみぞみぞしてきたから。
いやいや、俺だからまた竹川幸秀さんと話したくなっちゃうけど、それ言われると。だから竹川幸秀さんは言ってたんだよ、うん、俺はいろんなことやりたかったけど全部保留して生きてきたんだっていう。あ、それで夢っていうものは保留ありなんだって言ってた。でこの保留っていうのがどれだけの救いになるかっていう。だからやるの挫折なのっていうふうに 決めんなよっていう。あ、
それはねすごいよ。
そうで保留してた人間がもう一度ガキを手にするときにみぞみぞするっていうのはまあいいんじゃないのっていうさ、もしかしたら何かが起こるかもしれないけどまた傷つくかもしれないよなっていう気分っていうのはありかなというのは思うよ、ね、うんうんうん、はい。そんなわけで、時間がないのでまた1時間やっちゃったよ
そうなると思ってました。
いやでこの後だってもうめっちゃサザンの話したいのに
できますよこれから
ちょっとじゃあ無料延長しましょうか。
でもね、
はい、でもね
坂本さんはね、サザン好きなのよ。おうおう、その証拠は僕見つけました。
何でしょう。
なんか無理やりやらされる変な、ユニット4人組のコスプレのチームかなんかの時に出てきた愛してんルールっていうチームがいましたね、はい、あれ、うん、サザンの歌詞ですね。
そうだ
っ
け、
はい、あの声は僕だぼう申し上げますっていう原優子が歌ってた曲の桑田作品ですね、うん、愛してんルーンっていう曲のが出てくるんだよ。でだからあそうかって思ったらなんだ最高の離婚テーマソング桑田が歌ってます、うんうん、だからこの流れいいじゃんっていう話この流れいいじゃないっていう話ですよ。
いい感じでいますよ。
これ言わなきゃいけないんだ。これさヤンさんファミリーの人がさ、はい、あの吉村さんっていう人がさ、はい、あのヤンさんファミリーなんだけどあのいつも見てくれてんだって、はい、でこの番組に出るのが夢なんだって、はい、その人が美大生についての本を今出してて、で、はい、でこれ非常にカルテットと通じる部分があってなぜかっていうと美大生にとっての、餌は何かっていうと夢ですって書いてある、うん、で美大生っていうのは夢を燃料で生きてますってことを言ってて、で美大音大みたいな表現みたいな世界にあなたたちもそうだよね演劇とかさ、はい、そういうものにちょっと片足でも突っ込んだら、うん、まあみんなちょっと許してよってそういうそういう病気にかかっちゃうんだから
ギリギリスなんでね。
そうでも、うん、そうなんだよっていう話で、でちょっとだからこれあれですよあの玉火は置かないとか書かれてて面白かったんだけどね、まあそんなこんなも書かれてるんであのぜひよかったらっていうことでサザンの話しますけど、はいはい、いいですか、はい、ここからサザンの話しますね、
うん、でもうちょっとカルテと深くいけるんだけどそれはまあそのうちやりましょう。
やりたいか
なんかね、うん、まあいいやなんかちょっと
分かった。じゃあ
ちょっと悔しい。
サザン終わってからちょっとじゃ あ,
あ, じゃあいいですいいです。
3時間
で また今度でいいです
今回、
ま、
今回3時間で、うん、
はい、おすすめか結局おすすめなのっていう。おすすめだ
よ。あ、
俺もおすすめ、
うんうん、これ見て全然もう、
ある程度のレベル以上はいってるん であとはあのこのどのキャラクターに自分が乗れるかっていうのがあるかなと、うん、である人にはものすごい刺さる、
うん、そう、う
ん、むっちゃおすすめ、うん、そのあるあるもねその一方向だけじゃないしね、いろんな方向からあるあるから絶対どこかを回収できるようになってるし、うん、ああこれは分かるわでもこいつ分かんないみたいなので、うん、
面白かったです。
やいのやいの言いながら見れるし、
あそれはそうかな、
楽しい、
う
ん、まあ、あとあのあるあるとセリフ回しそれからギャグみたいなものも、うん、なんかみんなでワイワイと酔っ払って見るのがいいかなっていう気がするよね、うんうんうん、ないない今の滑ったねとか、うんうん、今の入ったねとか言いながら見るのもいいかなっていう、う
ん、これは良かったとか、ね、
怖いよねとか、うん、これ分かるよねとか言いながら見るのはいいかなと思うね、うん、はい、
わかりました、
はい、
ではお待ちかね
桑田佳祐の話します、はい、なぜ今ね俺がサザンオールスターズの話をね。
そうなんですよ。
なんで
2,3 週間前に急にサザンの話するから
いやなんかね
俺サザンの話するからよ
するってばよ、うん、
言ってましたよね。
いやなんか超えたんじゃないか。
何か超えました。
いやだから実はまあ、何年か前の14年かなあの紅白で桑田が大暴れして炎上して謝るっていうくだりがあったよね、はいはい、その後にまあブドウってアルバム出すサザンオールスターズ久しぶりに出すみたいなくだりがあって、まあ、言いたいこといっぱいあったんだよね。でも言いづらいこともいっぱいあって、はい、でまあそれでまあちょっと桑田またやってくれたらっていう最高だぜっていう気持ちもあるわけだよ。でそこで感じてたこととあと最近まだサザンの初期とか聞くようになってやっぱすげえなと。であと YouTube 時代なんで過去のインタビュー音源とかいっぱい上がってんじゃん。でさすごいのあるんだよ。88年に山下達郎と喋ってるやつとかあるんだよ。へえ88年にでその時代的なものもあって山下さんめちゃめちゃ尖ってる時期だからまだまだ。
へえ
だからもう何て言うのでちょっと先輩なんで、まあ、そんなんでちょっとまた新しいその、情報が手に入りやすくなったんで桑田佳祐っていうのはものすごく誤解されてるってことをちゃんと言っときたいなと思ったの。
誤解を解きたいんだと。
解きたいね。で桑田佳祐のイメージってサザンなんで海でチャラいスケベ親父
いわゆる湘南サウンド
ノリノリ、うんうん、でなんかウェイって感じ、うん、でっていう感じがあるんですけど
あります、ね、
これ全部嘘ですから。
全部、うん、
やれよやる
なら、やれよやるなら、夏の声は幻ですか。いいですよ。でまあ一個はめっちゃすごい頭いい人だね、うん、ものすごいインテリなんだよね、うんうん、でそれでいながら実は実それであとねいつも海と空と、はい、女の話ばっかりじゃないですか、チャラいしつってっていう人なんだけど、実はそうじゃなくて非常に社会派でメッセンジャーなんだよ。だからその社会に対してメッセージをずっと投げかけている人で、でもそれが鼻につかないような革命をいくつも起こしてきた人なんだよ。でこれはそうで、これ実はそのずっとなんでそのことが引っかかるかっていうと、バブル期にあったクリスマスショーっていう伝説のテレビ番組があったんだよ、はい、当時 の, あの今川の清志郎と一緒に桑田が歌うみたいな、うん、奇跡が起こってるっていう凄まじいメンツが出てきて一晩限りのショーをやったっていうその回があったんだけど、うん、そのあたりで桑田があのインタビュー誰かに振られて言ったんだけど、いつまでも海とか空とか太陽とかさ、そういうんじゃないんだよね俺っていう風にちょっと自嘲的に言ってた。その時にあれこの人革新的にあれやってんじゃねえなって思ったら、そういえばって思い出したのが、あのこの番組ずいぶん前に言ってたけど、あの80年代の半ばぐらいにすでに社会派的な曲をいくつも作ってたなと思って、うん、だから ODA あんじゃん、要するにその貧しい国に日本が貧しい国に援助をするんだけど、それには紐付きで実は日本のゼネコンにお金を使ってくださいよっていう風にして、結局借金させて金をうちの国で使ってくれっていうようなアコギなシステムみたいなのがあって、でこれはヨーロッパ初なんだよ。でヨーロッパがアフリカをめちゃめちゃにしたのはそういうことでやったんだよ。 もっとえげつないことやるけどね。でもその後に乗っかってった我々なんていうのアジアアフリカ仲間なのに、彼らまだ貧しい欲しいからっつってそこに乗り込んでって、商社とかゼネコンとかそれが政府と一緒になって援助開発援助みたいな形でバーンと借金させて、で逆にその国をめちゃめちゃにしてしまう、地場産業をなくしてしまう、それから貧富の差が生まれてしまう、そして借金を背負ってしまう、そしてまあその彼らが自由を失うんですよ。どういうことかというと、みたいなことを「真昼の情景」とかでというタイトルで歌ってるんで、実はバブル全盛期、そうで、そういう社会派的なことを結構やってる桑田をなんとなく覚えていたっていうのがあって、うん、で、9時1分かで、ね、でサザンオールスターズってあの今とっても必要だと思ってるんだよ俺。
必要、
うん、でなんで必要かっていうと、うん、いわゆる07年問題っていうのずっと言ってんじゃん。あの要するに恋愛が終わった、はいはいはい、リアルな恋愛が2007年に終わったと俺は思ってて、今男女がそれぞれの妄想を抱きながら逆の方向を向いてる、うん、でクロスしてないっていうさ、でクロスしている一部のチャラいやつが愛のないセックスをしてるって時代なんだよ要は。でもちょっと待てよと、最初からそんなじゃなかったじゃねえかっていうことを、うん、一番分かりやすく教えてくれる代表選手がインテリエロ兄さんこと桑田佳祐。
インテリエロ兄さん、
インテリエロ兄さんはなんでインテリエロ兄さん、エロ兄さんかというと、その見せ方が巧みだから、そう見えないようにしてるところが実にインテリなんだ。本物に本当に頭のいい人は僕頭がいいですってふりしない、うんうん、バカのふりをするんだ、はいはい、桑田佳祐どこ行ってもバカのふりする。
そうですね、
ビートたけしと被るでしょ、うんうん、でこれはある種の美学があって、でこれどういう美学かというと、まあクレイジーキャッツだよね。だから、うん、植木仁とか、うん、まあ、そういうあたりから来てて、で、それってね、彼が憧れてたいくつかの、歌手の人たちのことを系譜をこう垣間見調べていくといろんなことが分かってくるんだけど、あのムード歌謡っていう時代があるんだよ。
ムード歌謡ね、うん、
でクールファイブって言って
た、うん、内山田博士とね、
内山、うん、であとその頃に、歌われてたっていうのは、どういうことかっていうと、はい、夜の世界なので、夜の世界ってどういうことかっていうと、ここにちょっと書きましたけど、姫事なんですよ。でね、あのポップ
ポッすぐ下げた。
ちょっとよく書けてなかったんで。
で姫事だと、
はい、姫事なんですよ。で、あのそもそも歌謡曲よっていうのは夜の歌、要するに昼間の歌ではなかった。 昼間の歌というよりはだからそれ色待ち愛歌とか情歌とかそういうジャンルがあってね、まあいろいろあったんだけど、その中に、あったのが人知れずあの秘めた恋とか、人には言えないようなこと、情念、そして人には言えない夜みたいな、うんうん、誰にも言えない思いとか、うん、誰にも言えない行為とかみたいな、歴史は夜作られるという、はいはいはい、その世界っていうものを、ね、そもそも描いていたわけだよ、ね、うんうん、だから要するに結婚式で歌えるような曲ではなかったんだ、うん、
なるほどなるほど、
で人前には出せないから、うん、それを心に持ってる人間たちのハートを打つわけだよ、
なるほど、
代わりに言っちゃってくれてるって
代弁者だと、
代弁者 でこれを糸井重里さん曰く、うん、クール5には下半身があるっていう、クール5の歌には下半身がある、はい、情念、要するにまあそのセックスがあるって言ってる、
リビドーがあると、
そうそうそう、はい、でそこ初なんで、うん、桑田のその、曲世界観には常に下半身があるし情念があるし人には言えない世界がある、
うんうんうん、
でこれが非常に文化としては豊かさなんだよね、
実は、なるほど、
でそれを表現するものが文化だったの、そもそも、うんうん、文化の一部だったの、
あ
でもこれがディスるわけじゃないですけど、生き物がかり的な感じ、グリーン的な感じ湘南風的な感じになってくると、うん、結婚式で歌えちゃうんですよ、桜桜桜とかやっちゃうと、だからその
歌っちゃいます、ね、
桜の俺たちの時代がうんぬとか言うと、もうとにかく表面だけになっちゃったんだよ、うん、実はそんなもんか心を打つわけねえべやつ、言えないことがあるからいいんじゃんっていう、
っていうドロドロしたね、
そうそうそうそうそう、
ね、
それを
歌ってきて出せってこと、
ね、そうそうそうそう、うん、それをやってたのがインテリエロ兄さんの、だからそれをずーっと続けてるの桑田佳祐って、
うんうんうん、
でこれはなんつうのかな、このまま行くとね、あの日本人っていなくなりますよ、だってセックスしないんだから
笑ってるで笑って怖いでこれは、
そんなことどうでもいいんですけど、
はい、
あの
どうしたん今日
それは
すごいたぎってるね今日
でね、
多重人格です、
で、まあ、その先にじゃあちょっと時間がないんで、まあ、先に行っちゃいますけど、桑田佳祐ってどんな人間かって話ちょっとだけ先に言わせて
もらって、うん、で言いますか、
うん、で実を言うとね、桑田佳祐っていうとね、湘南の男、湘南ボーイ、
茅ヶ崎、
爽やか、
うん、
で彼曰く茅ヶ崎っていうのは、あの加山雄三とかがいた頃 の, 茅ヶあの湘南ではないんですと、つまりあれは山手だった、湘南の山手、むしろ葉山の方だっていう、
ああそうですね、
加
山雄三とか太陽族でしょ、
太陽族、
あれ茅ヶ崎は違いますね、
そう、うん、でそれは一個前の世代、
うんうん、
でエレキの若大将の頃は豊かなんだよ、だってお坊ちゃまがヨット乗れるんだから、
ベストオブですからね、
そう、うん、でその世代のヒーローが石原裕次郎だし、あじゃあ石原慎太郎だし、うんうん、あのまあ、石原裕次郎、あの兄弟だな、
そうです、ね、
とあと、まあ、加山雄三だったんだけど、俺の時はさ、もうさすごい町が廃れちゃってさっつって、海町だけどさ貧しいんだよっつって、茅ヶ崎ってさとんでもない田舎なんだよねっつって山下達郎に語るわけ、うん、山下さんはさ池袋だからいいよね、都会だからっていうの、
へ
その言い方が面白くて、東京違うよねっていうわけ、なんでかっていうと茅ヶ崎さ、東京行く前にさ横浜って関所があるんだよね、
そうそうそれはそう、う
ん、横浜でカツアゲされちゃうんだよね、だから東京なんて夢のまだ夢ですよって言って、田舎者意識が非常に強い、うん、あともう一つ、桑田佳祐モテモテだと思ってる、堂々と出てって、うん、違います、うん、彼は自分の容姿にものすごいコンプレックスを持ってる人です、ま
あ、そうで
し
ょうね、
繰り返し繰り返し足は短し顔はでかいして何度も何度も言う、でこの声顔って歌歌ってるのこの人、でこの顔でモテたら面白いって歌詞が出てくる
めっちゃおもろいよ
であと繰り返しずっと出てくるテーマですけど、うん、振られるんです、
ああそう
で音楽トラさんって自分で言ってたくらい、うん、あの人は振られるんです、でモテなかったんです、でそのマインドがずっと続いてる、で最新作のよしこさんでもいい年越えて捨てられちゃったよって歌ってる、まだあなたはまだ言うんですかそれをっていうくらい振られ続ける男トラさんなんですよ、
うん、すげえすげえ、
であともう一つ、これの発言も多いんだけど、俺気が小さいからさ、よく何万人の前でさカウントダウンライブとかやってる人がさよく気が小さいって言うけど、裏返っちゃってんだよ、だから、
うんうんうん、
一周してウエーって出てくるわけ、でもその時にものすごい武装してる、
うんうん、仮面ですね、
仮面、
う
ん、で それで、なんちゃってっていう感じだ、なんちゃってレジスタンスなんだ、うん、その場合は、でそんで、そこあともう一つ、意見っていうものがはっきりしない、 政治的な姿勢思想みたいなものに対して自信がないんだよ、
どっか
で。でこれなかなか素晴らしくって全部揃ってるのが、でこれまとめて言いますけど、はい、桑田兄さんとはインテリエロネ兄さんでありながらこういう人なんですよ。何も言えずに女に振られるブサイクな田舎者です。
すげえ言い過ぎじゃない、言い過ぎやで、止めてこれ、
こ
いあかんで、
こんな男を
愛さないわけないだろ。
おいお前ら俺たちの桑田佳祐だぞそして俺たちと一緒なんだよっていう
マジか、あの人一緒の系譜、
一緒なんですよ。
俺知ってたら
あれ、俺たちの兄貴なんだよ、
やったぜ
それをいろんな、ね、コマーシャリズムによって、うん、いけてる人に見えちゃってるんだけど、違う人こう思ってんだから自分で、本人が
言
う
てはりますってこと
です、ね、こんな信用できる人いますか。
いやまあそう本人が言うにはいいけど人に言われるいると結構まあでもすごいいいだろ
う、本人言ってます、うん、見つめ合うと素直におしゃべりできないんですよ、
あれ実は
だから桑田のことですから、
あ
で
実話ですか、
実話ですよ、
あそうですか、
ずっとですよ、でそんなことだけをずっと言い続けてる。で後半桑田メソッドがどういうふうに変化して、はい、この、はい、その実話なんとか変化に対応していったかっていうのをクロニクルで追っかけてきますけど、これなかなかすごいことがありますね。でまあそのポイントは、頭がいいからはそのこそ分かってるかっこよさがあるっていうかね、カッコつけるのはカッコ悪いっていうのが分かっているカッコいい男なんです。
おっとすごい。
でこれは後のビジュアル系とは一線を画すわけ。
おお切りますね今日は。
レベルが違うのよ。
レベルが違うんだ。
誰ですか、
誰ですか、
岡田だよ、
岡田だよ、
お前当然知ってるもんとして言うなって
でそれでそうだからね、最初にそれが分かってる証拠にね、うん、あの人ね青学ですよ、
そうですね、
でまあお坊ちゃま学校ですよ、うん、でそこでバンド組んでますよ、でそれでバンド名が温泉あんま桃引きバンドですよ、タイトルバンド名が
有名です。
さあその後作ったバンド名変えましたよ、さすがにまずいと思ったでしょ、脳卒中ってバンドになりました、うん、で有名なやつがその後ピストン桑田とシリンダーズになりますね、でこの辺りからサザンオールスターズ的な感じになって、もう一個になってからサザンオールスターズになるんだけど、カッコつけたら負けだと思ってんだよ、まあ、この美学は、まあ、ビートたけし見てれば分かるけど、やったらそれカッコつけたら負けだ
よ、コミックバンドなのよ。
でなぜその時代にコミックバンドとして出なきゃいけなかったかっていう理由を有料部分から、まあ、限定部分から我らのファミリーに向けて、そこから全力であ
の70年代の空気から、
う
ん、全部含めて、
そうそうで俺はその時代生きてたんで
音楽史を J-POP 史を
あの、ね、フレンズのみんなにもついてこれるように頑張ってしゃ
べる、これさえ見れば大丈夫、
はい、大丈夫です
4月最後の夜にこんなもうね、
だって
爆弾発言オンパレードですけど、
今ならまだ入れますよ入会できますよ
ウェイ
さあさあさあ、そんなね、あのもうあらゆるジャンルに行ってますね、うん、我々の番組も、
ね、精通してますね、
もうね、あれなんですけれども、
はい、
あの来週のお話をさせてください、
はい、
とその前に超会議があります、
うん、
4月30日の2時半から、うん、4時半までの2時間、うん、何をやるのかは分かりません我々も、うん、
まだ望むにすら分かってないの、
いやだから雰囲気も分かんないし、どういう感じなのかも分かんないからな、何が一体適してるのか分かんないんだよね。だからもしあの遊びに来て、まあそもそも行くつもりで、あれな人は、まあ、ちょっと顔出してくれればちょっと嬉しい。
これ4人並んでるエーサチューブみたいだよね
そうそれは思った。
なんか歌いますか。
これさボーダー着るとさ湘南いけるね、
いけるいける、
気分が、
うん、湘南舐めてますよねボーダー
いいじゃん
ごめんなさい湘南の皆さん、
そんな感じで、出張会議がありますんでよろしくお願いします、うんうん、そして主題歌の締め切りが5月14日になっておりますんで、
迫ってきましたね、
こちらもよろしくお願いします、4分以内 MP3 ファイルをメール添付で送ってください、発表というか、審査はみんなと一緒にやります。みんなが選ぶんでこれいつも通りですけど5月17日、こちらちょっとゲストを今厳選してるところなんで、アニソンなんでやっぱあの人を呼びたいなとは思ってますけれども、はい、その前に、うん、来週ゴールデンウィークですね、5月3日の水曜日、皆さんお待たせしました、Yes, Your Highness ということで
どういうことでしょうか
次回のヤンさんは
おつむがね、おつむ点々なんでね
島良平平凡のすべてを語るスペシャルでございます、 ついにね、もうヤン全てを語り尽くせるのはヤンさんしかないと思ってますと本人断で、来てくれるので、
飲み会では会うのにないって
飲み会でもね俺らもう巧妙に平凡の話の
格好を下げて
下げて
それは今やめようって、
そうなってるんです。もうここで話せます。
どういう形でどういうふうに進めていくかはまあちょっとあれなんですけども、質問も募集しております。しまちゃんへの質問を募集しておるんですけれども、これフォームは、入会してくれた方のみで、募集をするので今出せません、ということで、ただ問題は、しまちゃんが来ると、ほらいつも、長くなるじゃないですか、
まあね、いや喋らしたいしね俺。
そうなんですよ、ゆっくりもう、どんなインタビューはもうできないようなもう長尺のをやりたいので、来週は休みですしね、皆さん夜7時から前倒し1時間前倒しで、お会いしましょう。島良平平凡の全てを語るスペシャルは夜7時からいつもより1時間早く始まりますんで、こちら間違えないように お願いいたします。たっぷりもうじっくり
ね、1時間2時間3時間というね、
おそらく1時間遅く終わるでしょうね。
みぞみぞしてきたでしょ。
みぞみぞしておりますね。
みぞみぞしてきたでしょ。
はい。
みんなみぞみぞしてきたでしょ。こんな感じで来週
ふわっと乗った、
またお会いしましょう。ということで15分なんで、ではこの後は桑田佳祐と J-POP 全てを語るヤンさんスペシャルです。アストラビストアップベイベー、
ありがとう今日も。